藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢マイスター佐々木健さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
茶師ということで藤沢市内でも本当にご活躍、はい、そして、まあ、講師等も含めていろんなところで皆さんその日本茶、お茶の歴史、魅力についてお伝えしていただいている佐々木さんから、はい、今月はですねこのコーナーでたっぷりとそのお話を伺っています。さあ3週目の今日なんですけれども、いつ日本に伝わってきて誰が伝えたのかといったところをですね、はい、今日はお話しいただけますでしょうか。
はい、わかりました。日本茶というのはいつ伝わってきたかっていうのは実は正式には分かってない部分もあるんですね。ただ日本に正史って言いまして、正しい歴史の史ですねの中で、日本後期という書物の中では伝教大師最澄、これ例えば空海って皆さんご存知かと思うんですけど、その時代に一緒に活躍していた最澄という僧の方が遣唐使で、今でいう中国大陸ですね、唐という国に行っています。でその時にお茶の種子を持ち帰り、比叡山のふもと、私が名誉茶師を務める日吉大社の近くに植えたというのが残っております。
最澄さんが持ってきたんではないかということで、
は
い、
そうですね。その前から実はその山の中にお茶に似た木があって、民族的に伝わって飲まれてたっていう方もいらっしゃるんですね。ただ正式に残ってる記録としては、最澄さんが持ってきたのが日本最古の記録としては残ってます。
そのぐらいだったよっていうところもちょっとロマンにもなりますね。
そうですね。やっぱり昔、歴史は全てそうだと思うんですけど、当時いらっしゃった方が今も現存して証人にはなかなかならないですね。その時に書いてあった日記だとか、いろんなものを後から検証しながら、時系列を合わせながら、これが正しかったんじゃないかというようなのが歴史で多分伝わっていると思うんですよね。で、そういう意味ではもちろん諸説はあるかと思うんだけど、いろんな整合性でこれが一番確率が高いんじゃないかというので、最澄が持ってきたと今はされています。
それは何年ぐらいのことだったんでしょうか。
これは805年ですね。
昔ですね。
そうですね。もう今年が2018年ですから、そこから逆算すると1200何年ぐらい前とかなっちゃいますね。
その頃から日本茶も、お茶がこの日本で楽しんでいた人がいた、飲んでいた人がいた、はい、ということなんですよね。
そうなんですよ。ただお茶の種というのは発芽率が悪かったりだとか、簡単には芽が出ない植物なんですね。これを植えてから、だいたいうちの畑でもその未生って言って、お茶の種で育てる苗木の作り方もやるんですけど、これなかなか成功率が高くない。100個植えたら果たして何本出るのかなっていうようなレベルなんですね。でこれも多分当時もそうだったと思うんですよ。でそれをしっかりと茶園というか、お茶が飲めるような生い茂った状態にするまでは最低でもやっぱり5年はかかると思うんですね。
結構かかるんですね。
そうですね。最低でも5年ですから、もっといっちゃう場合ももちろんあります。でその例えば5年なりのスパンの中で一応お茶が摘める状態になった。ただその時に同時にその製造方法も伝わっていたかっていう記録はないんですよ。ということは、それをどういうふうにして美味しく飲むか、例えば実際に最澄が唐に行って喫茶の体験をしているわけですから、その時に一緒に帰ってきた永中という近所に梵略寺というのがあるんですけどね。でそこのお坊さんと一緒に、ああじゃないこうじゃないって言いながら多分作ったんじゃないかなと思ってます。
本当に手がかかる、はいはい、ものなんですね。
はい、もうお茶というのは昔からすごく高貴な人しか飲めないようなものだとされていました。でその805年に植えて、その10年後815年に初めて日本人でお茶を飲んだっていうのも、この日本後期の中にしっかりと記されています。
持ってきてから10年、
はい、
しかも初めて飲んだ方というのは、
はい、これは当時の天皇であった嵯峨天皇が飲んだとされています。これは先ほど出てきた最澄と一緒に帰ってきた永中さんというお坊さんが嵯峨天皇にお茶を煎ずるとしっかりと記されております。
そうなんですね。はい、そこから 庶民が飲めるようになったっていうのはもうだいぶ時間が経ってからってことになりますか？
そうですね、これ800年代の話ですから、うん、今もそこから千何百年も経ってますよね、うん、で実際にお茶という存在自体がすごく花開いた時期っていうのはだいたい1200年代前後、この時何が起こったか、これは栄西とか陽西とか言われているお坊さんが当時の宋に、もう唐という国が終わっていて、宋という今の中国大陸にあった国に行きまして、そこで禅の勉強をしに行きます。当時の日本というのは、まあ、仏教のいろんなこう密教があったりだとかって言ってた中で、そのもう一回基本に戻ろうよということで禅の勉強をしに行くんですね、この栄西さんが。でその栄西さんが禅の勉強と一緒に持って帰ってきたのがお茶の種であったり、お茶の喫茶法、実際の飲み方というのを一緒に持って帰ってくるのが1200年代。
じゃあもう本当じんわりと、はい、といったような速さで、
はい、
今は本当に気軽に私たち選べますし飲めるお茶、
はい、
本当に貴重だったんですね。
そうですね、これはもうめちゃくちゃ貴重な話で、例えば栄西さんも例えば実際に宋の国に行ってお茶の種を持ってきました。やっぱその当時は簡単に行き来すれる距離ではないんで、海が荒れれば船も沈んでしまう可能性もある、命がけで行ってきました。でそれを実際に持ってきた時に、やっぱり京都から出発してたんで、京に近いとこから戻ってきたかったんですけど、九州の上の方ですね、佐賀県と福岡かな、のどうも県境の瀬振山というところに上陸をどうもしたらしくて、でも荷物がいっぱいあって何を置いていこうかって言った時に、このお茶の種、わからないですけど、こう大きな袋に入って、もしかしたら背中に担いでたかもしれないですね。これ京都まで持っていくのは大変だということで、セブリニア、まあ、にあるお寺にこのお茶の種を預かって、もしくはプレゼントしたのかもしれませんね。で荷物を少し軽くして、これからまた九州から本州に入り、京都に向かう旅に出るんですね。でこの栄西さんが京都に入った時に、実際自分が勉強してきた禅のことを布教活動をしたら受け入れていただけなくて、まあ、布教活動に限界を感じて、鎌倉に当時は幕府がございましたから擁護を求めたというような歴史があります。でその時にやっぱりお茶の種半分ぐらい残ってたんじゃないかな。でも今度鎌倉まで行く時にまたこれ持ってくの大変じゃないですか。でその時に京都の高山寺っていうところに明恵上人という、またこれお友達のお坊さんに、俺はもうこれから鎌倉に行ってくるから、このお茶の種預かってくれないか、もしくは植えといてもいいよっていうようなことが、実は宇治茶の元祖になったんじゃないかとも言われております。
いや、そうやってちょっと進んで、はい、ちょっと進んで、
はい、
それで少しずつ種が広まっていったわけなんですね、はい、
そうですね。で実際に栄西が鎌倉に来て、はい、当時の鎌倉の三大将軍の源実朝さんに二日酔いの妙薬ですよって言ってお茶を献上してるんですよ。多分この時は抹茶だったんじゃないかと言われてます。
そういった効果があるってことはもう知ってたってことですか？
そうですね、これも多分当時の宋という国で禅の勉強をしてきた時に二日酔いに多分実際自分もなったんじゃないですかねでそこでこのお茶っていうのを飲むといいよっていう向こうのお坊さんたちに言われて飲んでた可能性もあるし、仏教ですとかお勉強するときというのはやっぱその眠気覚ましにこのお茶というのが非常に役立ってたっていうふうにも言われております。でこれ実際に喫茶養生器としてお茶を飲むと養生ができます、お茶を飲むと体にいいですよということをこの栄西さんというのはしっかりと本に残して鎌倉でしっかりと布教活動をしましたね。でそれで実際にでも本場の当時はその京と言われているところは京都でしたから、都があった京に戻って禅の布教活動をしたいと幕府の源家、まあ、あと北条政子さんですとかにお願いをして、幕府の推薦を受けてもう一回無事京都に戻ることができて、いろんな有名なお寺の住職をやりながら実際自分が布教していった活動をしっかりとやり遂げたのがこの栄西っていう方で、でそ そこでその喫茶養生器、あ、体にいいんだね、お茶ってこういうものなんだねって言いながらどんどん広がっていきました。
お茶を通していろんな人たちがつながったりもするんですね。
そうですよね。でここで例えばその後戦国時代っていうところに突入するときには、はい、千の利休、皆さん多分その抹茶の祖として、はい、茶道の元祖としては多分名前は皆さん聞いてあるかと思うんですけど、この千の利休も例えばそのいろいろ政治的な関わりを持ったとかいろいろ言われてますけどね、秀吉ですとか家康だとか信長なんかにも仕えてた時期っていうのはあるんですけど、この利休もこの武将って戦国時代というのはいつ切ったか切られるか非常に緊張感がすごくあった時代だと思うんですよ。多分私たちが今覚えている僕が一番記憶に新しいのは例えば2011年の大震災があった時にやっぱすごくいろんな情報が錯綜して不安になりましたよね。多分あれのもっとひどいような状態っていうのは戦国時代にあったと思うんですよ。夜道を歩いてたらいきなり切られてしまうですとか裏切りだとかっていうのもいっぱいあったと思う。その時に利休というのはこのお茶というのに着目をしてしっかりと茶室という狭い空間でにじり口と呼ばれて刀は入れないような小さい入り口を作り4畳半という空間の中にいろんな装飾を施し落ち着ける場所を作ってその中にお茶を取り入れていく。これはすごく理にかなっていて後で発見される先週お話しさせてもらった脳をリラックスさせる作用テアニン、カフェインがありながらテアニンがあるということは体は常に興奮状態にいるんだけど頭は非常にクールに冴えていた。これを抹茶を使ってやってたんじゃないかなと思うと例えばそこで安らかな空間があって脳はシャキッとしながらリラックスしながら体は緊張状態を保てる、こういうふうにしながら武将たちはこの抹茶文化というのをすごく愛していったんじゃないかなって考えるとあれ理にかなってないかなっていうふうに僕は感じております。
そうですね、
はい、
歴史っていろんな角度からこうお話聞きますけれども、はい、お茶の角度から見ても、はい、それで時代時代に合ってたり面白いですね。
そうですね、僕お茶の世界に入るまでなかなか1800何年に何が起こったとかっていう歴史って全然勉強してなかったし、はい、あんまりこう身に入ってこなかったんですよね。まあ、この番組を受けた時にオファーを受けた時に果たして私でいいのだろうかと思ったんですけどやっぱそのお茶でこうつながっていくご縁というのをこう追っていくと全てが一直線で道のようにつながっていく。実際になぜ今私がお茶の道を入り日吉大社で名誉茶師をさせていただきながら茶畑もやりながらここ遠藤で商売をさせていただいているか、これも実はご縁があることなんですよね。
もうずっと、はい、その805年から、はい、そこからずっと今につながっちゃいましたね。
そうですねつながってきましたね。例えばその江戸時代の時にはお茶壺道中と言いまして、はい、江戸で徳川家康が将軍をしていた時に日吉大社っていうのは、はい、比叡山のふもとにあったんで比叡山延暦寺の討伐といって焼き討ちがありましたね。でこの時日吉大社も全部焼失してしまうんですよ。でそれを再建したのが徳川家康じゃないかと言われてます。でその証拠にですねこれも伝承で日吉大社の宮司と話す中でよく話するんですけど証拠としては残ってないんだけど伝承としては実は日吉大社の東宮にお祭りされている神様が双葉葵という神門、家紋っていうのは皆さん知ってると思うんですけど、はい、神社にも神様にも同じ紋章トレードマークみたいのがありまして日吉大社の東宮の神様の神門が双葉葵という紋章を使っております。でこの紋章を徳川家康が三王信仰非常にこの日吉大社さんを崇拝していたという言い伝えもありまして全部焼き払われちゃった時に僕が再建をしてあげるからこの双葉葵の紋章を使わせてほしい、ただ この神様の紋章を使うのはこれは申し訳ないことなんで、葉っぱを一つくり抜いてそれを三つ丸の中に収めまして、三つ葉の青いにして、でこれを他の武将ですとか家紋とかに使わせないという約束をどうも取り付けたらしくて、それでそれを条件に比叡山も延暦寺も日吉大社も全部復興していくという、そういう歴史がありました。そんでその徳川家康がお茶壺道中、これは多分聞いたことある人少ないかと思うんですけど、昔童謡で茶壺に追われて突貧者、逃げたらどんどことっていうようなの聞いたことあります？はい、これお茶壺道中って実はあって、江戸から宇治までお茶の壺を持ってきます。当時のその宇治にいた茶師がこれお茶を詰め替えしてもう一回江戸に運ばせる、これ大名行列より権威があったって言われてまして、多分大名とか向こうからそのお茶摘道中が来たら全員駕籠から降りて、もちろん馬も止めて道路の端に寄って、もう見ちゃいけないような神格化された儀式だったらしいんですよね。でこれも藤沢の東海道53次で藤沢宿がありましたから、東海道で藤沢も必ず通ってるはずなんですよ。でそのさっきの茶壺に追われてっていう話なんですけど、突貧者っていうと戸を閉めてもう見ちゃいけないもので、これが通り過ぎたら遊んでいいよっていうようなことをこう皮肉って言われている童謡だと言われてますね。
そうなんですね。
はい、こういうとこも一つ一つ理由をしていくとすごく面白いじゃないですか。
そうですよね。
そうですね。
童謡として聞いたことがあったんですけど、はい、全く意味が分かってなかったです。
そうですね。なんていうんですね、子供の遊びの中で、はい、輪っかになってこうぐるぐるやりながらとか、はい、まあ、いろいろこうゲームの中にあったりとか、すごく身近にある話なんですけど、実際にそういうのがあって、やっぱりお茶はそこまで大切に扱われていくような、やっぱりそのどっちかというとそのすごく神格化っていうんですかね、貴重なものだったっていうのもこの一つのエピソードからでも読み取れるんですよね。
そうですね。
はい、
お茶一つでこんなにいろんな角度から、はい、そしてこんなにいろんな方たちが関わっていたということをですね、はい、今日3週目でたっぷりとお話ししていただきました、はい、皆さんにとっての身近なお茶のイメージ、そして魅力ね、もっともっと膨らんでいったかなと思います。さあ、あと残り2週になりますので、はい、引き続きいろんなお話を伺っていきたいと思います。佐々木さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。